愛原茂の中国語簡単、
香源老师的汉语闲谈。老师你好。
哎，你好。
嗯，今天非常热。
暑いですね。まあ夏だからしょうがないですけれども。
そうですよ。熱中症ならないよ。
はい。
不要中暑了。嗯。はい。今天
中暑って言うんだね。ね、暑さに当たる。
そうですね。
ね、そういう言い方をするんで。日本はね、熱中症でしょ。おかしいよね。
熱中症。意味わからないですけど。はい。そのまま覚えました。
今日はね、ちょっとやっぱりなかなか頭が痛い問題で、
うん、
あの中国でピンでもの字を書くときにね、ピン大文字で書くやつってあるでしょ。
あ、ありますね。
一つはこの文の最初、
そうです
ね、大文字、
うん、
もう一つは、
うん、
何ですか。
固有名詞。
そう、固有名詞。
固有名詞ですね、うん、
でその固有名詞を大文字で書くって結構難しくてねで、その悩んでるんですよ、
うん、
例えばほら英語だったらサンデーとかね、マンデーとか、ああいう曜日だって大文字で書くじゃないですか、
はい、
ね、で私なんて大文字で書いたりするけどもさ、
そうですね、
もちろんこれは固有名詞じゃない、
うん、
だからサンデーやマンデーだって、
うん、
うん、あんまり固有名詞とはね言いにくいでしょ。
そうですね、う
ん、他にもね、月の名前、
うん、
オクトーバーとかね、
うんうん、
そのエイプリルとか、うん、大文字でしょ、
うん、そうですね。
でも中国語はどうですか。
いや、それは全部小文字ですよ
ね、
うん
うん、だから早い話、中国語の固有名詞、うん、大文字で書くという感覚と、うん、少なくとも英語なんかとは違うということはわかるね。
そうですね、
うん
うん、ただあの先ほど話した固有名詞なんですけど、
うん、
基本的には例えば地名とか、
うん、
人名とか、
そう、
あとは国の名前ですね。
そう、本の名前とか、
うん、はよ、しょ、はよ、うん、建物の名前、
そうそう、故宮とかね。
そう、
あ、要するに一つしかないっていうのが基本なんだよね、うん、
で、
でいろんなそのなんていうのかな、同じ種類に属するものからこの一つを区別するために名前をつける、
うん
うん、それが固有名詞なんですよね、
は
い、多分人間いっぱいいるでしょ、うん、私もあなたも、
うん、
ね、
うん、
あなたのお友達も、でその中でこう名前をつけて、
对、
うん、李さんとか、
对、
ね、
うん、比如说我的名字吧比如说
朱怡颖、
朱怡颖
の
朱の最初の Z は大文字と、
そうそうそう、
イの Y は大文字ですね、うん、
そうですね、
はい、
うん、だから北京大学、
で
北京大学、最初の B が大文字で、
うん、
それから分かち書きにして大学
の D
B も大文字にする、
对、うん、
大体そうなんですよ。
对、
でこの場合は、まあ、北京ってのは固有名詞って感じするじゃない。
对、
でも例えばさ、ほら、うん、和平賓館とかね。
あ、和平賓館。賓館、
そうそうそう。
うん、
だ、和平って平和っていう意味だから別に固有名詞じゃないでしょ。
そう。
でも大文字で書くよね。
对、和の H は
大文字で
書く。
そして賓館だってホテルっていう意味だから別に固有名詞じゃない。
对。
でも大文字で書く。
うん。
ね、
まあそれは施設名というか、
うん、はっきりしてるよね。
で
と問題はさ、そのなんだ、例えば北京ダッグ、
あ、北京烤鸭、
そう、どう書く。
北京烤鸭だったら、うん、北京的北大文字ですが、
かね、だってそれ固有名詞かどうかはっきりしないよね。
で
北京ダッグなんて、
で、
うん、そうなんですよ、本当にね、
うん、
いろいろ困ってしまう。
え、うん、北京烤鸭の場合は全部小文字ですか
という人もいる。
あ、
もう、まあでも地名だからさ、
北京
は小文字にしようよっていう人もいる。で烤鸭は小文字でもいいや。
对对对、
うん、2つにこう北京烤鸭って分けるでしょ、ピンの時はね、
うん、
それも問題だよね、こう、うん、分けない場合もある。例えば中国話、
中国話は小文字でしょ
う、う ああそう、
うん、
だ漢語は大文字なんだよね。
漢語は大文字ですよ。
例えば、まあ、大文字っていうのはその玄関なんかを見ると大文字で書かれている漢語、
うんうんうん、
でも中国話、ね、小文字で書いてあるんですよ辞書にも。
あ、じゃあ
玄関
当たり
当たりであなたの感覚だとどういうことなのそれは。
なんか中国話というのは、
うん、
話し言葉の中に出てる言葉で、
うん、あんまり正式じゃない、
あんまりそういう、そうそう、正式感が足りない、
そういう感じね、
うん、
それに対して汎語は、
汎語はしっかり決められた言い方。
なるほど、うん、中国人はどうする。
中国人は Z は大文字ですね、
うん、でも中国人なんてさ、
うん、
もう14億かなんか知らないけどものすごくいるじゃんなんで大文字なんだろうねって考えると、例えば英語だってほら Japan ってのは
J、
ね、大文字でしょ。
そう
で Japanese だって
もう大文字、
大文字で書くでしょ。
で、
で Japanese で日本人とか日本語っていう意味じゃない。
で、
だから英語の場合はね、固有名詞だから大文字で書くっていうんじゃないんだよね。固有名詞からこう派生したもの、
うんうんうん、
そういうものも
全部
大文字で書く、
あ、うん、それが分かりやすいですね。
そうですよね。だから固有名詞に準ずるもの、あるいは固有名詞から派生したもの、
うん、
そういうのもまあ大文字で書こうよというそういうこう習慣があると思うんですよね。
そうですね。ですね、
僕ら日本語とかさ中国語っていうのはそんなピンで大文字で書くなんて習慣初めて出会ったわけだよね。
そうです。
だから固有名詞か普通名詞かどちらかにこう2つに分けなきゃいけないという、
で
そういう考え方があるけどそれはまずいと思うね。
そう、
う
ん、よくピンをつけるときに、うん、日本人だったら、
うんうん、
R は大文字で書くんですよ。で日本円日元
日元
と日本語、うん、日語
日語
もうそれと同じルールかなと思ったら間違えて、
うん、そうだね、あの玄関なんか見るとリーエン日本円は小文字になってますよね。
で、
うん、人民币もそうだ小文字になってますよ、ね、
それは逆に人民币は絶対こういう名詞かなと思って、うん、为什
么。本当にねそうなんですよ、うん、だから京劇もそうでしょ。
人
は北京の人だから大文字かなと思うと、うん、辞書は小文字ですね。
で、
うん、それから中山服とかね、
中山服也是小小文字ですね、
うん、そう小文字ですね、
うん、
だからちょっと結構難しいんですよね。だから僕は、うん、まあそういう固有名詞を含んでいたらそこだけは大文字で書くと、
うん、
で全体が普通名詞でもそれはそれでいいんじゃないかというふうなね。
对、
うん、
いいと思います。今回の
番組アラボ数字とかね、アラビア数字とかね、からローマ数字とかね、
うん、最初の文
字は
大文字で、
で後の数字のところは小文字でもいいと思うんだよね、
うんうん、分かりやすい逆にそうした方が。
そうですよね。ということでね、
うん、ちゃんとこの今回の番組でピンルールを作ってる中国は什么語言学会に届けるかどうか
あ、まあ、悩ましいなと思ってるね。日本人にとっては中国人にとってはその、うん、大文字で固有名詞を書くという習慣がないわけだから ね、
そうですね。
特になんかこう文法的にさ、
うん、
固有名詞だとこうなるとかそういうことがあるわけじゃないわけだから。
そうですね、
うん、結構難しい問題なんですよね、
うん、はい、
はい、
谢谢老师。
はい、どうも。
中国語 Q&A のコーナーです。老师、
はい、
今日は最近ちょっと中国の那个字典、
うん、
辞書をよく調べる機会が増えてて、
うん、
字典的最前面一番最初のところに、
うん、
有一个繁例。
あ、繁例ね、
がありますね。
そうそう、これはね、
それはね初めて見ました、
うん、辞書を引く人でもねあんまり繁例を読んだりしないんですけれども、
で
まあ、僕らはその中国の辞書、例えば現代看護辞典、
对、
ね、現代汉译词典、
对、
今最新版は、ね、
第6版なんですけど、第6版了、うん、
あの特にここだけは見てほしいっていうところを僕は学生によく言いますね。
あ、うん、ポイントのところあるんですね。そうそ
う、一つはね、うん、あのやっぱり発音関係だよね。
あ、
そういうところをちゃんとしっかりと覚えておいてほしいと思いますけどもね、
うん、
ね、あ、ちょっとここありますから見てください、
うんうん、
3.6 のところ、
3.6、
うん、あ、これはね、あの例のダブルスラッシュの問題ですね。
あ、这个以前说过那个李过喜の時はダブルスラッシュですね。
つまり、まあ、例えば日本節の結婚なら結婚、結婚というのがあると、うん、その中国語の発音が書いてありますけども、その自衛と本の間にダブルスラッシュが入ってますよね、
うんうん、そうですね、うん、
でこれはその前にもありましたけれども、何か他の要素が入るわけですね。
对、
例えば自衛本だったら
结过婚とか
というふうにね、自衛ら本とかね、
ま
あ、らとかごがこう入る。
对、
でそういうやつは実はその、まあ、離合詞と呼んでいますけども、いろんなパターンがあるということが分かりますね。一つは J 本の場合は動詞プラス目的語、
動宾結構、
動宾結構、そう、あるいは例として出ているのは、
那个补语、保護、
打倒、
对、
ね、打ち倒すなんていう場合ですね。これも間に入るわけでしょ。
对、比如说真ん中に不とか入ったり、打不倒、
打不倒、ね、はい、これは動詞プラス、結果保護の例ですね。
そうですね。
その他はね、例えば心乱、
あ、主位、
これは主語述語構造ですね。
そうですね、
主位は意外といろんなの入るでしょ、
うん、心很乱とか、
そうそうそう、
心非常乱とか、
そうそうそう、かなりこう自由にね、間にいろんな言葉が入る、
うん、
だからこういうことがあの説明してありますから、
うん、
あと例えばあれもそうか、方向方向、
あ、有有有、比如说吃得下、吃不下、吃下という言葉ですね。吃下
とかね、あるいは走进来とかね、
走
不进来、
对对对、
走得进来とかね、あるいは走进教室来とか、
对对、
まあそういうのが一つですね、
うんう
ん、あとね、発音で非常に大事なのが、
うん、
ちょっとそこにありますね、 3.4、3.5 かな、
うんうんうん、そう、それもあの私南出身で、
うん、
形成あまり普段使われてないんですよ。
なるほどね、
うん、比如说、うん、老师とか、うん、それは普通絶対形成ですね、辞書にも形成で書いてて、
おとなしいという意味ね。
で今までは
絶対形成の場合は、うん、あの中国の場合はその音節の前に、うん、なんていうのかね、中黒というんですけど、日本語でね、
点、黑点、
うん、
圆点、
圆点、
圆点
で後ろが軽く、あの成長がついてない、
あ、それは絶対形成で、うん、
だからあなたが今言った老師とか、あるいは上手とかね、
うん、
イ
ーズ
と
か、
うん、そう、こういうやつですね、ピエンダンとかね、
うん、
ところがですね、
うん、
その他にも表し方があって、
うん、
これは何だろうね、例えばインウェイかな、
うん、
インウェイの場合はインとウェイの間に中黒がやっぱりつくんですよ、
うん、
ただ最後のウェイもね、ちゃんと第四声の記号がついて、
うん、
こういう場合どうするかですね。
というのはここに書いてあって、うん、一般轻读、见或重读ですね。
そうですね、
うん、
一般的には軽く読む、
うん、たまに、
たまに、しばしば声調をつけて読んでもいいよ。
そうですね、
この言い方ですね、
うん、
だから普通は形声で読むんですよ、
うん、
ただまあ朗読だとか、なんか正式なね、うん、場合とかでこう強く読むっていうこともありますよ。
そうですね、で確かに普段は因為は言わなく、
うん、
因為什么什么什么、
軽く読む、
ね、そうですね、
あるいは太陽なんてのもそうですかね、
太陽とかあんまり言わなく、うん、太陽、
形声が今メインになってますね。
そう
す、昔はね、これね、太陽っていうふうに
しかなかった
第二声だったんですよ。だ最近の第6版ではね、ああちゃんと
変わりました。
変わって形声が優勢になって、中黒がちゃんと出入って、
うん、
ただし後ろに第二声は残ってますから、まだ太陽っていうふうにこう二声で言う人もいる。だけど 形成の方がメインですよというね。
それは辞書を書き換えるときにちゃんとどこが書いたというお知らせしてほしいんですね。
そうですよ、あのね中国のこのまた何かの折にね、中国のその現代看護視点、どこがどういうふうに違ったかというね話をしようかなとも思いますけども、300、400、500、いやもっとかな、すごく変わるんですよ中国の発音の仕方ですね。
そうですね、よく先生見つけました
いや私が見つけたんじゃなくて、これやるのはね、辞書の編集をしている人とか、そういう人がね一生懸命やるんですよ。
すごいですね、
ものすごい時間かかりますよ。大変
大変、まあ、今日はこの3つのところですね、
そうですね、ちょっと、あの辞書の頭にある判例もたまには見てください、というお話でした。
はい、谢谢老师。
はい、どうも。
テックを知っていますか？テックはテストオブコミュニケイティブチャイニーズの略称で、中国語のコミュニケーション能力を測る日本生まれの検定です。テックはよく耳にし、よく口にし、よく目にする実践的な中国語を素材にして、あなたの中国語運用能力を科学的に測定します。英語のトイックと同じく1000点満点のスコア制で、級別の合否ではなく、一つの尺度で能力を測ります。スコア算定には世界的なテスト理論である項目応用理論 IRT を用いています。詳しくはテックのホームページを一度覗いてみてください。